今日の説教題は御心のままにということになります。先に結論を申し上げますと、神様の御心のままにということは、これが自分を捨て主に従うことなんだということです。自分を捨てて、別なちょっと観点から言うと、自分を捨ててイエス様に従うことは何かという質問が出された時、自分を捨ててイエス様に従うというのはどういうことなのかという場合に、いろんな答えがあると思うんですけども、今日のこのゲッセマネの祈りの中では神の御心のままにということになるわけです。これを今日はこのイエス様のゲッセマネの祈りから学んでまいりたい、見てまいり、御言葉に聞いてまいりたいと思います。このお話はまたみんなにちょっと聞きたいんですけども、いつのお話でしょうか。そうですね、2000年前の話。そうですね、2000年前のお話で、そしてちょっと付け加えてもらいたいのは、およそ今からおよそ2000年前で杉越の祭りの夜中、夜にあったお話です。杉越のお祭りがあって、そして、ちょっと静かになって、中日、そしてお祭りが終わって、それで、終わってというか、もしかしたら騒いでたかもしれませんけども、夜中ですね。その時にじゃあ何があったか、ゲッセマネっていう場所で、イエス様がお祈りをしたわけなんですね。今から2000年前、イエス様は杉越の祭りの夜中に祈られた。天のお父様に祈られた。ゲッセマネという場所で。で、ゲッセマネっていう場所は、このエルサレム、これ神殿なんですけど、もうすぐここです。ここにゲステマネって書いてあるんですけど、ここですね。で、このゲステマネっていう場所は、そうですね、このオリ、オリ、ゲステマネって言うとこれオリーブ山の中の一部なんですよね、の一部になるんですね。で、このゲステマネっていうのは、油絞りという意味だそうです。油絞り、だから油絞りっていうと何の油を絞るかっていうと、オリーブ、もうさらにこのオリーブの山がいっぱいあったからオリーブっていうふうに言われてたかもしれませんけども、ですから、ゲステマネの周りは多分今のゲステマネはこんな感じなんですけども、だから当時もそんなに変わらないと思うんですよね。そんなに変わらずに、この木がいっぱい生い茂っていた、その木が生い茂っていた中でイエス様がそういうところで父なる神様にお祈りをしていたということになりますので、そうすると、大体絵画ではこんな感じになるわけですね。こうやって、でもこれは本当はこれオリーブ畑じゃないかなと。でもこうやってこうなるのもよくあるんですけどね、おそらくオリーブ畑にオリーブがいっぱいあった、その中でイエス様はお祈りしてたんじゃないかなというふうに思われます。で、そうすると今日じゃあ何があったのかっていうことなんですけども、まず場所はゲッセマネですね。ゲッセマネ、エルサレム神殿の、ちょっと順序が逆になりますけども、場所はゲッセマネ、オリーブ山のゲッセマネって書いてください。およそ2000年前、杉越の祭りの夜中、夜、オリーブ山のゲッセマネでイエス様が弟子たちを連れて父なる神様に祈っている、そのところになります。そうするとしかもそのゲステマネで お祈りされてるのはいいんですけども、お祈りするのはね、みんなよく私たちもお祈りする。ここで苦しまれていた、大変苦しんでお祈りしていた、すごい苦しんでた、すごい辛かったね。そういうイエス様がお父様にお祈りしてたんです。で、登場人物はそうするとここにもう今日は書いておきました。イエス様、弟子たち、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネといった弟子たちになります。それがこの37節に書いてますね。ペテロおよびゼベダイの子2人を伴わせてって、このちょっとゼベダイのヤコブとゼベダイの子のヨハネと、こういうふうに多分なるんだろうと。要するにこのペテロ、ヤコブ、ヨハネはイエス様のその十二弟子の中でもさらにこう注目されていたと言いましょうか。イエス様がよく用いられたそういうお弟子さんたちを連れてきたわけであります。そしてイエス様が祈るわけであります。イエス様はゲッセマネに弟子たちと一緒に来て、おそらく8人の弟子たちを残して、そしてここに座っていなさいと、こう36節で言うわけですね。そしてペテロ及びヨハネ、ヤコブを連れて、またそのゲッセマネのその奥に行くわけですね。そしてこのここで待っていなさいと、8人の弟子たちを残して、そして彼らにそう言って3人の弟子を連れて森の奥に行かれる。そしてイエス様は3人の弟子たちにこう言います。私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。この時イエス様は悲しみもだえ始められたと、こういうふうに言っています。で、この私と共に目を覚ましていなさいっていうのは、私と共に目を覚ましたら起きてればいいっていうことじゃなくて、お分かりのようにお祈りしなさいという意味ですね。イエス様も私も祈るから、弟子たち、お前たちも私と一緒に祈っていなさいと、こう言ったわけですね。その中でイエス様は悲しみ、もだえ始めます。これはご自分の心が打ち砕かれていると言いましょうか。そうですね。苦しみの絶頂、極限の悲しみ。もっと言うならば、私たち人間には予想もつかない極限の悲しみ、苦しみというのが、このゲッセマネの祈りの中で言い表されております。そうですね。もうちょっと言うならば、父なる神様との遠さと言いましょうか。父なる神様が間もなく十字架を通して私を捨てられるっていう、そういったことも含めてイエス様は死ぬばかりに悲しいと、こう人間として言われている、そういう状況ありさまがここでは伺い知ることができます。イエス様は死ぬばかりに悲しい、非常に悲しいと、そう言って、悲しんでおられるわけなんですけど、じゃあなぜ悲しいのかっていう、その理由が39節に現れて、で、今日はここまでの話で、ゲッセマネの祈りっていうのはイエス様を中心にして話すっていうのと、あと弟子たちを中心にして話すっていう、そういうやり方があるんですけど、ここはちょっと丁寧に3回分けてお話をし、今日はイエス様のことを中心にお話しする、で、来週は弟子たち、そしてその次はまたイエス様ということで、ゲッセマネをちょっと3回に分けてお話をしてまいりたいと思っているんですけれども、そして今日のポイント、キーワードは ここですね。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。こういう苦しみなんですね。この杯をっていう、この杯っていうのは、そうですね、もうバンって先に出しちゃいますけども、この杯っていうのは神様の怒りと裁きを意味します。この杯、そして神様がお怒りになる、神様が裁かれるっていうことなんですけども、この緑のところでロマ書の6章の23節にパウロが言っている言葉で、罪が支払う報酬は死であるということにが書いてあります。これが聖書の真実なんですけども、つまり私たちが死ぬっていうことは当たり前のことのように人間思われますけれども、しかしそれは人間が死ぬっていうことは聖書においては神様の裁きとして死がある。もうちょっと私たちの観点から言うならば、死ぬっていうことは罪人だっていうことですよね。死ななければ、だから罪人は誰もいない、罪人じゃない人は誰もいないっていうふうに聖書は言いますけども、でもそれは同時に必ず人間は天に召されるということを聖書は言っているわけであります。そしてそれは なぜ人間は死ぬのか、それは神の裁きであり怒りだからだと、こういうわけなんですね。そしてその神様の、父なる神様の裁き、怒りというものをイエス様は私から過ぎ去らせてくださいと、こういうふうに言われるわけなんですね。十字架にかかって死ぬことに対して反発される、いや死にこの人間として本能的に嫌がっておられるっていうこと、つまりここでは人間イエスっていうことがここでは強調されているということ、本当にイエス様は人間であられた、同時に神様でもあられたわけなんですけど、でも同時に人間でもあった、人間でもあったっていうことは、本当に人間、私たちが死ぬこと、神様の裁きっていうものは恐ろしい、それをイエス様自身も体験されてそのように言い表しているわけであります。我らと同じ、私たちと同じ人間として同じ感情を抱いて父なる神様に祈り示された、神様であるからといって怯えるとか怯えないとか、やはり人間として神の裁きは怯えるのであります。そしてできるならばそれを去らせてください、こういうわけですね。イエス様は罪がありません。だから本来ならばイエス様は罪なきものでありますから死ぬ必要はありません。けれども父なる神様がそのように導かれるということで、イエス様は次の言葉を言われます。しかし私の願い通りではなく御心のままに、まあ、これはお分かりのように、私の望みではなく父の御旨のままに、父なる神様に、まあ、無条件に降伏するって言いましょうか、父なる神様に従うということなんですけども、神様の御心のままにっていうこの言葉は、まあクリスチャンであるならばお分かりになることだと思うんですけども、 まあ、神様が思われている通りになるようにっていうふうに祈ることが、またそういうふうに信じて生きることが、これが私たちクリスチャンの生き方であります。それが今日のお話になってくるわけですけれども、今日のお話はそうですね、十字架を自分を捨ててイエス様に従うっていうことがクリスチャンなんですけども、しかしそれの一つとして神様の御心になるように、神様の思いがなるように信じて祈る、またそして信じてその中でそうやって生き続けていくっていうことが私たちであるっていうことなんですね。御心のままに、さあその中でじゃあもうちょっとその言葉を牧師なりに述べていきますと、今日のまとめになります。神の御心のままにっていうことは、自分を捨て主に従うことであります。しかし私たち自身の中で戦っていくっていうんでしょうか、自分自身に関わること、関係することとして覚えねばならないというのは、私の決心、私の思いが貫かれるっていうことを捨てるっていうことはとても大事なことだということです。そして神様の思いのみに自分が心を向けるということなんです。私たちはいろいろ計画をしたりします。まあ就職で、まあ、そこの道に行くとかね、まあ、自分は働くからこのところに行くとかね、いろいろ考えてみましょう。で、私はこういうふうに、まあ、生きていくとかね、そういう計画を立てることは聖書はやりなさいと言ってます。またしなければならないけれども、その人生の中でその私の決心、私の思いが神様の御心と神様の思いとままに合致するときとしないときがやはり必ず出てくるんですね。その時に自分がどのように心を整えて前に進んでいくかっていう場合、やはり私たちクリスチャンは自分の思いが貫かれる、それに固執するということではなく、そこにある現実事実というものを神の御心と思って前を向いて生きていくっていうことが私たちなんだろうと思うんですね。もちろん自分の思い決心っていうものが、まあ、何かになりたいっていう時にそれをずっと貫くっていうことは、そうですね、罪ではないけれども、そういう時に何て言うかな、神様の思いっていうことをその時には考えていかなければならない、考えて生きていかなければならないっていうことが私たちクリスチャンには必ず起こってくる。自分の思いが貫かれるっていうことより、神様の思いが貫かれることを喜ぶことが私たちである、それをイエス・キリストは十字架にかかる寸前にそのように 言っているわけであります。どうか私の思いが固執することなく、主の思いがなるようにと祈り求めてまいりましょう。主よ、御心のままに祈ります。恵み深い父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。どうかあなたの御心のままに私の思いが貫かれることなく、私の思いが固執することなく、あなたの思いが私たちの心の中によぎるとき、時には己の思いをあなたに向けていかなければならないことがあるでありましょう。どうか私たちがそうなるように私たちを強めてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお起立願いまして、賛美歌の511番を賛美いたします。